通告に従いまして、壱岐首相に対し13番宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目は、企画力についてでございます。2点目が、子ども議会について質問をさせていただきます。まず最初に企画力についてお尋ねをいたします。平成24年3月9月会議の一般質問で、離島振興法改正による本市の振興を図るため、離島活性化交付金制度や離島特区制度の活用や、平成26年度の国体をはじめ、来年の県 PTA 行き大会、各種スポーツ大会など多くの交流人口拡大のイベントが待ち構えており、さらに推進しなければならないと思っております。そうした中、管理職職員の機動力企画力が重要とこれまでも訴えてきております。その都度市長は指摘に対し、趣旨等ご理解をされ前向きの答弁をいただいてきております。これまでの答弁についてどこまで進んでいるのかお尋ねをいたします。まず1点目、24年3月会議において、離島振興法をはじめ、職員の資質向上ということで一般質問をしております。職員が一丸となって目標に向かって取り組む、毎週開催の部長会や課長会において今まで以上にいろんな提案を求めていく、平成24年4月から施行の職員提案制度も利用して職員の士気高揚を図りながらアグレッシブに取り込む、優秀な提案についてはぜひ職員会の中で表彰をすると答弁をされました。平成24年4月から施行の壱岐市職員提案制度実施要項にのっとったこれまでの提案数と具体的な内容、その取り扱いについてはどのように対応されているのかお尋ねをいたします。また同じくこれまでに壱岐市職員表彰規定が制定をされておりますけれども、職員表彰した事例はあったのか、あったとすればその表彰内容についてはどのようなものだったのかお尋ねをいたします。2点目、これは平成24年9月会議の、離島振興法の改正に伴いまして、市長が、今から地方の知恵比べ、いわゆる離島振興の知恵比べが始まった、今から職員頭を寄せて、この計画すべての計画について対応したいと答弁をされましたが、具体的にはどのように取り組んでおられるのかお尋ねをいたします。3点目、一般質問の初日2日目とかなり、漁業の低迷や大型店舗の進出によりまして、さまざまな課題を抱えております。このような状況課題を打破する、壱岐市独自のカンフル財的施策が必要と考えております。そのためには、現状把握が重要であると考えています。限られた財政の中、有効な施策にするためには、ボトムアップ式による、党内関係団体による異業種交流コーマ会を設置して、さまざまな声を聞き、施策に反映すべきと考えております。また、一般質問初日の同僚議員の指摘にもあったように、今後、ほぼ休眠中の地域審議会の活用をどのように考えているのか再度市長にお尋ねをいたします。答弁の内容によっては、再質問をさせていただきます。
ただいまの宇瀬議員の質問に対する理事者の答弁を問います。白川市長。
13番宇瀬和弘議員のご質問にお答えいたします。まず企画力についてでございますけれども、職員が一丸となって目標に向かって取り組むことについて、アグレッシブに、もろもろの課題に取り組むことが必要だということでございます。まず職員提案制度、職員表彰規定につきましては4月1日に規定を制定をしたところでございます。この趣旨につきましては、いずれも 人材育成や業務改善による住民サービスの向上など職員の意識改革により市政の発展に寄与することを目的といたしております。その趣旨に基づきまして、先ほど申します4月1日に要綱規定を制定したところでございますが、職場や担当業務にとらわれることなく幅広い提案を募集しておりますが、今のところ提案件数は1件のみでございます。この1件につきましては、タイトルを申し上げますと、第4次産業括弧学術研究発明発見研究開発報道著作物の制作括弧閉じで生み出した知的財産を活用した特許商品やリサイクル品のリミックス再編でございますけれども、リミックス化に向けた調査研究開発というのが、テーマでございます。この第4次産業といいますのは、もう見慣れない言葉でもございますし、私もまだプレゼンを受けておりませんし、この提案書を目を通してみましたけれども、なかなか高度な提案でございまして、その理解をするにまだ私も至っておりません。しかしながら現在、この提案につきましては、審査中でございまして、今後いろいろ研究をしてまいりたいと思っております。従いまして現段階で表彰を行った事例はございません。今後国体等を予定される一大イベントにおいては職員の機動力企画力が重要となりますことから、特に離島振興法の改正に伴う離島活性化交付金事業や離島特区制度について職員の斬新なアイデア探求する意欲を求めたいと考えているところでございます。もちろんこの職員提案制度についてもう少し職員を鼓舞したいと思っておるところでございます。次に今から地方の知恵比べだということを私が申し上げたということでございます。その通りと今思っているところでございまして、今回の改正離島振興法の最大の特徴は離島の抱える雇用、介護、自然環境、エネルギーをはじめとしたはじめ医療、福祉、交通、情報通信、教育、文化、観光、防災などあらゆる分野にあたり離島住民の定住に関わるソフト事業支援を国の責務として、されたところであると認識を出しております。しかし国においても厳しい財政状況の中では先進的有効かつ効率的な事業支援を優先されるものと考えております。限られた財政の中ではやはりそういった目を引く提案でないと採用されないと思っているところでございます。そういった意味で今から地方の知恵比べ、いわゆる離島振興の知恵比べが始まると思っているところでございます。さて改正離島振興法に伴う具体的な取り組みについてでございますけれども、法に規定されております離島振興計画の策定、これは長崎県において行う、県において行うということでございまして、現在長崎県が策定中でございます。この策定にあたりましては住民の意見を反映した各離島地域の計画案を提出することになっておりますので、町内一丸となって素案を作成し先般議員の皆様にご提示したところでございますし、現在パブリックコメントを実施いたしているところでございます。一方改正離島振興におきましては、新設された離島活性化交付金及び離島特別区域制度、いわゆる特区制度につきまして、いまだ国から具体的な内容が示されていない状況にございますけれども、法の趣旨にのっとり定住対策及び経済対策となるようなソフト事業の検討を関係部署連携しながら進めているところでございます。また町内若手職員に対しまして積極的な提案を促してまいりたいと考えております。突飛なアイデア、そういったものを期待しているところでございます。また全国離島振興協議会長の立場といたしましても、欧米先進諸国の離島対策の情報を収集いたしまして、税制財政等の支援について国に対して強く要望してまいりたいと考えております。3点目の漁業低迷、あるいは大型店舗の進出などさまざまな課題があるという中で、市内の各種団体あるいは各種産業等々の関係団体による懇話会を設置して、さまざまな意見を聞くべきだということでございます。議員ご提案のように、有効な施策を立案遂行するには十分な現状把握とボトムアップ式による市民や民間活力を巻き込んだ事業の推進が必要であると 認識をいたしております。これまでも特定テーマに係る懇話会等の設置、市政懇談会や各種団体との意見交換等によりまして、現状把握や意見の収集に努め、市政に反映していったところでございます。今後さらに議員ご提案の党内関係団体による懇話会の設置、あるいは、若干設立趣旨は異なるわけでございますけれども、地域審議会等も活用して、市民や団体、産業がまちづくり、団体、産業がまちづくりの主体として、責任ある関わりを強める共同のまちづくりの推進に努めてまいりたいと存じます。ご参考までございますけれども、現在、ボトムアップ的な、出ております計画が、壱岐島ごっとり市場プロジェクトというのがございます。官民一体でこの事業をぜひ推進実現したいと思っているところでございます。
はい、牛尾議員。
まず1点目の、職員提案制度の実施要項を、制定をされておりますけれども、今のところ1件だけということですけれども、この提案制度についてですね、職員に対しての啓蒙あたりはどのようにされたのかお尋ねをいたします。また提案をしてくれということだけではなくてですね、例えば定住促進についての提案をしてくれとか、具体的にテーマを決めて、職員に投げかけるような形をしないと、職員自身もどういった内容の提案をしていいもんかっていう部分もわからないと思います。そういった職員に対しての広報のやり方についてどのようにしてきたのかという点と、今後どのようにしていくかという点をお尋ねをいたします。また職員の表彰につきましては、この規定の中にもあります通り、毎年10月31日まで、部局の長を経て、総務長に表彰の内申をしなければならないということになっておりますし、また表彰については、今度職員が集まるときに、その表彰をするような形に決められております。それで、多分1月4日あたりの仕事始めあたりで、該当者がいればそのあたりで表彰されるのか、その点についてお尋ねいたします。ただ、ただし書きとしてその時だけではなくて、随時そういった優秀な職員がいた場合には表彰していくと、その内容についてももちろん仕事の内容だけではなくて、人命救助等も含めたそういった部分も表彰されるんじゃないかなと、第3条の4番あたりにですね書かれている、その辺についても該当者いなかったのかどうか、その辺も含めて、ご回答をいただきたいと思います。で、もう一つは、第4次産業の提案があっておりますけども、もちろんこの職員提案の要項によりますと、委員会の中で、主に、総務課長に提出をして、そして、選定をされとる提案制度審査委員会で、職員提案審査委員会で、審査をするようになっております。これはほとんど審査委員の構成を見ると、個々の壇上にいらっしゃる職員の、部長、そして副市長、教育長が審査をされるようになっているようでございます。そういったこの第4次産業について、いつまでにその、採用するのかしないのかについての結論を出すのか、その点も合わせてお尋ねをいたします。
白川市長。
職員への周知報酬、方法、啓蒙等、それから表彰の時期等々でございますけれども、この、要項は4月に、作成をいたしまして、今8ヶ月でございます。 スピード感を持ってやりなさいということではございましょうけれども、行政面でおきますとですね、昨日の今日だと私は思っておるわけでございます。そこで、今ご質問の実務的な面につきましてはご理解いただいて、総務部長に答弁されたと思っていますが、よろしくございますか。
はい、真鍋総務部長。
宇瀬議員のご質問でございますけれども、職員の提案制度につきましては、まず、部長会、課長等会で、この要項について検討いたしました。そして、その後各職員に周知をいたしまして、この要項の実施をいたしているわけでございますけれども、今回一件提案があっておりますけれども、その一件につきましては、まず所属関係、それから委員関係にですね、この提案に対する意見を求めておるところでございますけれども、それを12月10日までということで今やっております。そしてこれを今後提案について委員会で、審査をするわけでございますけれども、第3条の、2項に該当すると思わされた場合、まあ、これはこれに該当するとした場合に、第3条のですね、方に該当するということで、採択された場合に実施をするということになるわけですけども、ございますけれども、まあ、これについて市長の方に報告いたしまして、所属長がその実施を速やかにするというふうになっておりまして、今現在、この一件の提案については、その意見を求めているところでございます。今後はまあ、その内容を受けまして、実施、そして、必要であれば使用しようという形にしたいというふうに思っています。その時期についてまだ未定でございます。以上でございます。
宇佐議員、
表彰規定の内容については答弁いただいておりませんけど。
表彰規定の内容、はい、白川市長。
まず表彰者につきましては今提案がありました。この提案をまず受けたいと思っておりますけれども、検討したいと思っております。その他にそうではなくて優秀な職員、そういったものについても今のところそのテーブルに上がっていないと思っております。これにつきましてはですね、やはり全体を見渡してということで、対処したいと思っております。
はい、牛員。
まあ、周知についてはですね、多分職員間の欄を使って、されているんだろうと思いますけども、やっぱりこう提案しやすい雰囲気作りっていうのが大事と思うんですね。絵に描いた餅にならないように、例えば、まあ、この担当は総務課になっておりますが、ポスターを貼ったりとか、まあ、その内部にですね、職員提案を募集しておりますというような形でこう気軽に、まあ、どんな小さい提案でも受けていただいて、そしてまあ、それが形となればまた職員の士気高揚にもつながると思うんですね。だから、まあ、審査委員会の中でそれはポイント制になっているようでございますけども、まあ、この該当しないからダメだということではなくてですね、まあ、少しでもそういった、環境を、まあ、部長、課長、副市長、市長が作っていただければですね、いろんな、企画に対しても提案がどんどん出てくるんじゃないかなと思うんですね。で、市長が、まあ、この間も言われました、で今回も言われました、歳入確保対策会議要項、これは若手職員で歳入に対して主に、まあ、有料広告、そしてその他歳入確保に有効な事業という形で歳入に限ってテーマを設けて、要項を作って職員を集めているわけですね。だからこの提案要項についてもですね、まあ、先ほども言いました通り、何か提案がないかじゃなくて、これに対しての提案はないかっていうようなテーマを決めてすることがまず第一と思うんですね。そして、まあ、市長が先ほど今回4月1日に まあ、言われた通りこの表彰規定と提案制度を設置をしていただきました。で市長は、まあ、昨日の今日だというふうに言われますけども、まあ、これができたというのはですね、やっぱ日にちを期限を区切って市長が4月1日しますということでそれに合わせて職員が動いたと思うんですね。まあ、やはり企画っていうのはあくまでも、まあ、市長もご存知と思いますけど、まあ、PDCA もしょっちゅう言われますよね。この中で一番大事なのはもちろん計画も実施も代表ですし、大事ですし、そのチェックでアクション、改善ですね、これ大事なんです。一番その中で大事なのはやっぱり日にちを切るということなんですね。設定をしてそれに向けて一丸となって取り組むっていうのが目標設定の一番大事です。で一番分かりやすいのは数値目標を設定するということです。部署によっては数値が、設定できないというようなこともよく言われますが、それはそうじゃないと思うんですね。いろんな見方を変えれば数値設定もできると思うんですよ。でそれを目標にして、まあ、この間からご提案させていただいた人事評価制度の中にも取り入れることもできますし、そうすることによってボトムアップができて市長が目指す壱岐市の姿を実現できると思うんですよね。だからぜひ、まあ、答弁においてはですね、市長近いうちにとか言われないでいつまでにしますというようなことをですね明言をしていただきたいんですよ。そうすれば、職員はそれに向かって、進むわけですから、まあ、その点について再度お尋ねをいたします。
白川市長。
大変貴重なご指摘を受けました。確かにですね、期限を切る、あるいは提案しやすい環境を醸し出すということはですね、やはり私たちの責任でございます。そういったことで、ぜひやりたいと思いますし、今宇瀬議員おっしゃったですね、期限を切る、そういったものについてはですね、特に私たちもそうでございます。期限を切られるとですね、徹夜してもやるわけですね。ですからその辺はですね、人間の、まあ、心理といいますか、ございます。職員の心理、本当にこう提案したくなるような心理、そういった情勢をする環境を作ってまいりたいと思っております。
牛尾議員。
ぜひですね、まあ、そういう環境を作っていただいて、職員が提案しやすいような内容を、まあ、作っていただきたいと。で、ぜひですね、まあ、提案したときにお願いしたいのが、単なるその書類審査だけではなくてですね、実際、提案した職員と面と向かって、まあ、企画提案をプレゼンテーションを、まあ、市長忙しいでしょうけど、まあ、副市長なりしていただきたいと。で実際その、内容いかんによらずそのやっぱ熱意っていうものが一番大事と思うんですね。その職員の提案に対して、でそれを受けてどうしようかっていう、まあ、市長がいつも言われるやらないじゃなくてやるためにはどうするかっていう部分を、まあ、作っていくためにはそういった部分も大事じゃなかろうかと考えております。まあ、特に、まあ、市長がいつも提案をしてくださいと、議員さんも提案をしてくださいと言われます。で、まあ、提案をします。そして、まあ、音沙汰がないですね、ほとんど。で、この間も言いました通り、この一般質問の市長が、まあ、答弁をされます。それはいいことですね、前向きに検討したいと。その対応については確か中原副市長が責任者ということを聞いておりますので、まあ、今回、議員さんがいろいろ提案をされております。で十分その副市長が、トップとなってですね、各、関係部署に投げていただいて、そのフィードバックをぜひこちらに返していただくようにお願いしたいと思います。そこで、まあ、議員から提案あった分についてはですね、やはり議員もそれだけの熱意があって言ってますんで、そういった会に読んでいただくことも必要かと思います。そういう時はぜひ、読んでいただいて構わないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。もう一つ、先ほど、まあ、3番目の提案で言いました、異業種交流について、各例えば農業団体、漁業団体、個別にはいろんな意見交換をされていると思うんですね。まあ、現状はどうだろうかというのは各担当課でされているのは十分 承知をしておりますし、ただ私が言いたいのはその異業種っていうのはですね、まあ、これ一つ前例を出しますけども、例えば壱岐市商工会の青年部と農協青年部が今コラボをして、いろんな物産展とか取り組みに行かれております。これは例えば、農協青年部については野菜とか果物、おいしいものを作る、まあ、プロですね。で、商工会の青年部についてはそれを売るプロですね。お互いのその、まあ、売れるためにはもうちょっとこういった商品がいいんじゃないかとか、企画をもうちょっとこうした方がよくないかとか、そしてパッケージなど売り方とかをまあ、そういったところで意見交換しながら異業種間交流で、まあ、農商工連携で今少しずつ動き出しております。まあ、この間も ありましたその後継者の問題で、まあ、婚活ですね、婚活も農協青年部、農協青年部がしておりますので、そういった自分たちのと違う職業の方がこのいろんな見方を変えればいろんなヒントが出てくるわけですね。ぜひ市長もこの懇話会についてはしたいということでしたので、まあ、これをいつまでにするかというのをぜひ、お答えいただきたいと思います。
白川市長。
その異業種の交流というのは確かに大事であると先ほど申し上げました。実は今私が考えておりまして今推進中でありますのはですね、実はその壱岐の麦を焼酎に使うということで麦の生産者あるいは JA と酒販関係、酒造関係を考えておったわけでございます。というのはその麦の製麦機が壱岐にない、で麦を福岡に持って行って製麦してまた持ってくる、そうすると経費が相当かかってですね、いきなり買ったが安い、はるか安いわけです。でそういったことについて、例えば今国がやっております流通経費の中での補助金等々を使ってですね、一気に製麦機がついられないのか、でそこでそうなれば、働く場所もあります、雇用できるということもあります。でそういったことも含めてですね、今考えていたところでございますけれども、やっておらないということは事実でございますから、12月でございますから年内と言えませんので年度内に必ずやりたいと思っております。今申しました組み合わせ、その他にもいくつかの組み合わせがあると思っております。複数の組み合わせの会議をやってみたいと思っております。
牛江議員。
ぜひですね、まあ、市長が、お考えのその麦焼酎と壱岐産麦の取り組みについて、それをはじめとする、まあ、異業種間の交流の懇話会ですね、ぜひ、設置をしていただいて、まあ、来たる来年の4月1日に、離島振興法の改正がありますので、まあ、その時に、まあ、提案を出せるぐらいのですね、内容を詰めていただきたいと。まあ、詳細についてはその、まあ、テーマに限って言えば、まあ、職員の提案制度もありますし、またはその関係団体一般の方にも幅広く声を聞く、まあ、ということもありますので、まあ、その辺は、今後ぜひ詰めていただいてですね、実現に向けて、進んでいただければと思います。まあ、ここで提案をさせていただきます。まあ、提案というかまあ、いろいろ壱岐にはいろんな、まあ、自然環境とか、まあ、食べ物とかかなりいいものがあるわけですけども、結構今ジオパークっていうのがありますね。で壱岐にはいろんな、まあ、ハゼの会食街や、まあ、酒花とか、辰の島とかかなりすごい、まあ地質遺産があるわけですけども、まあ、これをぜひ取り組んだら面白いんじゃないかなと、もう一つ壱岐の魅力になるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、奇岩とかもかなりありますし、そういった部分に、まあ、スポットを当てて、まあ、今後のその交流人口拡大に向けた取り組みの一つとして ご提案だけさせていただきます。そしてあともう一つは、当該にですね、壱岐を応援している店舗が主に福岡はかなりあるんですけども、桃太郎旗、私は壱岐を応援しますというような桃太郎旗をその当該のそういった店舗にこう設置をしたらかなり目についてその店も潤うし、壱岐のその物流というか壱岐産の焼酎ですとか野菜とかもかなりそれを見た方が、食べに行っていただけるんじゃなかろうかと思いますので、ぜひその辺のこれは提案ですので、いろいろと検討していただいて実現でき、そうお金もかからないだろうと思いますので、ぜひそれをお願いしたいと思います。あともう一つは先ほど市長も言われました地域振興についてですね、ぜひ活用していきたいということです。主に地域振興については基本構想の関係もあるわけですけれども、合併特例債の地域振興の基金、合併特例債の振興基金があるわけですが、その使い方についても協議するようになっておりますので、ぜひそういった基金の有効活用をするために今後も予算を地域振興の予算を取っているわけですから、ぜひしていただきたいと思います。その点で再度市長に。
平川市長。
先ほどご提案の2件、1件目のジオパークについては、定義などのですね、も調べておりませんし、今、私自身ございません。定義等を調べて、そういった中で、意義も該当するんだというようなことであればですね、また研究してみたいと思います。桃太郎バターについてはですね、いいアイデアだと思っています。ただ、そこで、応援してますよっちゅうて、何があるんですか、焼酎だけですということにもですね、なかなか、それでもいいかとは思いますけれどもですね、やはり応援しているとなればそこに何らかの品物がないといかんでしょうから、そういったことも含めてですね、またそういったことを取り扱っていただける方々との相談といいますか、そういったことも進めていきたいと思っております。またそのことがですね、さっき言いますように今1品しかないのを2品置いていただけるというようなことにもつながるのではなかろうかという気がいたしております。それから地域振興につきましてはですね、今年は必ず開催をいたします。でその中で、今議員の申されたような提案についてもですね、ぜひ出していきたいと思っております。
武者議員。
ぜひですね、提案しやすい環境づくりに努めていただいて、活力ある、壱岐市庁舎内にしていただきたいと思いますので、それを期待しておきます。続きまして、子ども議会についてお尋ね、をいたします。各小学校中学校の代表者が議員になって自分たちの住んでいる壱岐市の問題や課題、将来への希望など将来を担う子どもたちの目線で、提案してもらうために子ども議会を開催してはどうかと考えております。平成14年1月29日、旧芦部町でも子ども議会を開催しており、白川市長も当時職員として、同席をされていることは記憶にあるかと思います。ぜひ合併後、初めて、白川市政の時、ぜひ実施していただきたいと考えております。また、この模擬市議会を体験することにより、6年生の社会科や中学校の公民の授業の一環として市役所や議会の仕組みや役割などを勉強することで政治やまちづくりに自ら進んで参加しようとする意欲を高めてもらえると考えております。多くの児童生徒に傍聴してもらえるように子ども議会開催時には壱岐ビジョンによる生中継や光ケーブルによる各学校のネットワークを活用すればいいと考えておりますが、この件について市長教育長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
はい、平川市長。
子ども議会についてはその開催各地でされていると子ども聞いておりますし、そのことが 子どもたちの自然に対する一つの、なんて言いますか、社会勉強のですね、機会であるということも聞き出しております。しかし、この件につきましては、主といたしましては、何ら意義ないところでございますけれども、その開催につきましては、教育委員会で学校の事情もございましょう、そういったこともございますので、教育長に答えさせたいと思っています。市としては、歓迎をいたします。
久保田教育長。
13番、宇瀬議員の質問にお答えをいたします。議員ご承知のように、現在学校でも小学校では学級会活動、児童会、そして代表委員会、中学校でもそれと同じような形で学級会活動、生徒会活動、専門部会、合わせて選挙等については立ち会い演説会等、会議活動についても学校現場の中では間接体験として、こういう議会活動に関わる体験を指導をしてきているところでございます。学校生活を送る上での諸問題につきまして、その解決策を議長になったり、執行部になったり、質問する側になったりしながら討議し、決定をして実行をしていくという指導が、いわゆる各学年の発達段階に応じてしていることはご理解いただけると思います。また壱岐市のことにつきましての理解も、小学校3年4年の段階で我が町ふるさとということでの学習に取り組んで理解をしているわけです。小学校6年生の学習、中学3年生の学習は先ほど議員がお話になった通りでございます。その中で取り組まれております。昨日、伊佐富小学校の6年生がこの市議会に傍聴に来て見学をして、社会科の学習の一環としたのも大変記憶に新しいところでございます。教科書や資料集を活用したり、校区や近所の議員さん、あるいは市役所や市所に直接出かけていって、そして行政に詳しい方等の訪問しての聞き取り、取材、そういった調べ学習をしながら深める取り組みをして、現在学級の中でも例えば模擬議会をして、そういう体験を済ませている指導もございます。議員ご指摘のように、学校教育の中でも特に大切にしなければいけないのは体験活動でございます。いかに学校生活の中でその体験の量を増やすか、それが後々の生きる力につながることだと考えております。こうした取り組みを積み重ねて、私たちは我が町、その良さや課題を知り、自分の将来をこの島の中でつなげて、どんな生き方をするかの判断材料にしていってくれるものと思い、それぞれの学校現場では指導に当たっているところでございます。議員ご提案の子ども議会を開催して模擬市議会を体験させることは、体験活動の大切さの点からはもう実に意義あるものと考えます。本会議の議場に位置することによって、本物に近い疑似体験の効果をそこには期待できると捉えるわけです。むしろ各小中学校から1名程度の代表者がそのような体験をすることにとどまるのはもったいないという見方も成立するかと思います。他の子どもたちはおっしゃるように、壱岐市ケーブルテレビで各学校にいて同時にその議会の様子を見たりすると、同学年の子どもたちがその様子を見て視聴することは、この議場にいて体験する臨場感に比べるとややその効果は低いと考えるわけです。より多くの子どもたちにそういった体験をさせていくということを基本に考えて、またその前に子ども議会を開くときの課題をいくらか私たち教育委員会としても抱えております。取扱い時数がどの程度になるかを考えながら、通常の稼業日にこのことの実施が可能かどうか、少し厳しいかなという印象を持ちます。小学校は6年生におそらく参加を想定した場合に、事前指導に相当の時間が 必要になるような気がいたします。それは質疑や意見、回答の内容や時間など重複するところの事前のチェック等、各代表者等、各学校間での打ち合わせ等の調整がそこに必要になってくるからでございます。また中学3年生と小学6年生が同じテーブルにつく中での議論の進め方の中での、まあ、いくらかの無理は生じてこないだろうか等々、まあ、課題とするところがいくつか考えられるわけです。おっしゃるようにもし子ども議会を開催するとすれば、イキビジョンによる生中継や再放送等広く市民に知ってもらう上では、もう当然そういう対応は私どもとしてもお願いをしたいし歓迎をしたいところでございます。現時点で壱岐市教育委員会としては、まあ、今のような課題を抱える中でですね、壱岐市教育委員会が主催してこの子ども議会を開催するというところの考えには至っていないのが現状でございます。今後いくらかそういった課題を克服することを検討させていただくということで、ひとまずのお答えにさせていただきたいと思います。
はい、牛井議員。
今まあ、市長のご答弁では、市としては、ぜひ歓迎するということでしたけども、まあ、教育長としては内容については十分理解できるが、まあ、時数的な問題、その諸準備に、少々課題が残るのではないか、主催者としてはなかなか厳しいというようなご意見でありました。それであれば主催者を例えば市にするとか、壱岐市議会にした場合にもその同じようなことになるんじゃないかなと思うんですけど、その辺は例えば教育委員会が講演となってもすることは同じだと思うんですが、その点についてどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。
久保田教育長。
お話のようにもし他の組織等でこの子ども議会の立ち上げをしていただいて、代表なりあるいは各学校から複数の、まあ、登壇とか議員に臨んでいくという形の要請等があれば、それは学校の方としても積極的に対応する準備があるし、教育委員会としての指導はいたします。で、先ほど申しますように、まあ、できますれば、放課後使っていただくか、長期休業日の期間中を使っていただければ、代表になる子どもたちにとりましても、等しく教育を受ける権利という意味からしても、そういう場が保障されて、この議会に臨むこともできますので、そちらの方がありがたいなという気持ちは持っております。で、私の方から、ね、少し提案をさせていただきますと、昨日議会の傍聴活動に来ていただきましたように、各学校の小学6年生が、まあ、費用経費等の許す限り教育課程の中でぜひこの場に来て傍聴するということは、もうまず各学校取り組んでもらいたいという気持ちを持っております。で、それができない場合は、例えば子ども目線でこれからの市政や市の将来についていろいろな意見の提案を求めたいという場合には、市長へのお願いとか、あるいは市議会へのお願いとか、議員さんへのお願いとか、そういう形でもって全ての子どもたちに自分の思いや考えを直接伝える活動等もまた一つの方法としてお考えになれば、それは教育活動過程の中で取り上げることができますし、そのすべてをまた議員さんたちにお届けすることも可能だと思います。それから直接この議会という壱岐市この市議会、例えば一般質問のこのような格調高いやり取りの様子を DVD で20分から30分程度に編集をされて、それを各学校に配布していただきますと、1単位時間の授業の中でそれを指導する教師が有効に使いながら、前半15分を見せて競技に入らせ、残り10分また見せる、また競技する、また5分競技する、 そういった形の取り組みをすることによっても議会に対する議員さんたちの大変重要な役割についての理解も深まっていくという具合に考えたりもします。そういった取り組みを積み重ねてきたときに子ども議会をやったとすれば、その議会の意味も非常に高まるだろうし、こういう議会を企画する手を挙げるものはないかという公募をされた場合にも、子どもたちの中で手を挙げる子も出てくるだろうと思います。そういった何回も見れる、そして継続的に取り組んでいただくという形が、本当の壱岐市の子どもたちの将来壱岐市を見つめ、あるいは議会に政治に市のいろいろな形に目標を持ちながら関心を高めて意欲を持つ子どもたちに育っていくものとも考えます。また一緒に考えたいと思います。
はい、伊勢議員。
今教育庁の方からいろいろとご提案をいただきました。つまりその提案をこちら側が飲めば実施をするということと私は理解をしております。ぜひ、時期についてはですね、教育庁も言われた通り学校側の事情もありますし、その部分については調整できるものと考えております。そうなったとき、もちろん本議会定例会があってないときに限りますので、その時期を見計らった形で、ぜひ実施していただきたいと思いますので、協力できる点はぜひ、協力をしていきたいと思っております。ぜひですね、こういったところ市議会の役割について、域のいろんな方針についてはこうで決まってるんだっていう部分を、模擬体験していただきたいと思っております。それが子どもたちの将来の財産にもなるんじゃないかなと思いますので、教育省が言われました内容については取り組んでいきます。議員の皆さんと相談しながら、DVD なら DVD が必要であればその分については取り組んで実現に向けてしたいと思いますので、そうすれば、教育庁は協力されるということで理解してよろしいでしょうか。どういった部分詳細についてはまた具体的に今後詰めていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。この件についてまた教育庁のご答弁があればお聞きしたいと思います。
久保田教育長。
私の勝手な提案を逆にさせていただいて恐縮しておりますが、今の子どもたちが、ゲームとかそういったものに多くの時間を奪われる中で、やはり実際にこういった議会、身近な政治の在り方等について関心を高めるためには、むしろそういうモバイル的な機会の中で皆さんの、あるいは壱岐市の様子を多く見せると、私はもう何回も何回も見せる、繰り返し繰り返し見せることによって身についてくることは期待できると、そういう教育的な姿勢を持っておりますので、一緒に力を合わせていきたいところはやらせていただきたいと思っております。
伊勢議員。
今回、企画力と子ども議会についてご提案をさせていただいております。ぜひ今回提案した分については、対応の責任の所在は繰り返しますけども中原副市長ということを確認して、私の質問を終わりますので、フィードバックの方を期待しておりますのでぜひよろしくお願いします。